ちの方で、先ほど瀬川さんの方で、ね、Vlog の話の意見提案がございましたけれども、こちらも APG コンで通っておりまして、日本国内でやるかどうかっていうのを選べるという形になってますので、この2件を提案させていただきますが、これ実は相互にですね、関係をしておりまして、ちょっとすみません、これ私の認識なんで、使っていたらぜひ JPNIC さん、コメントいただきたいんですけど、まず JPNIC 内の移転ポリシー、まあ、一番初めにお話しさせていただくのがあるんですけども、こちらを実施するには、おそらく多分、一番下にあります。移転の時に IPv4 アドレス必要要件の提示を必須とする提案というのが通らないと、おそらく JPNIC と APNIC の組織の間の移転はできないと。という話が1個ございます。それと、あと、もう1個ですね。JPNIC の外でやるときに、失礼しました。というとは、他の RIR が出るときにも、この4番が必須になっているというのが条件かと思います。で、ここでは、それぞれ一個一個流していくのでよろしいですかね。とりあえず、はい、じゃあ、このような形でやらせていただきます。まず一つ目、こちらの内容自体なんですけども、予定の概略ですけれども、現在、先ほど、谷さんの方から説明いただきましたけれども、現在の日本の国内でのアドレス、イニアドレスの移転ポリシーは、JPNIC の会員内に閉じてございます。でこれを他の APNIC の会員との間、および、他の RIR との間でも可能にしたいというのが提案の趣旨でございます。でこの今の当時の現状ですけども、こちらの JPNIC のアドレス移転要件の方からコピーペをしましたが、ここにありますように、移転元と移転先ともに JPNIC の契約代といけないというのが今書いてございます。でこちらの方をですね、移転先、移転元要件をもうちょっと緩和して、APNIC の他の RIR、APNIC からも他の RIR からもご協力したいというのが提案の内容になります。提案の、これなんですけども、実際にじゃあこれやられた場合どういうことが起きるかというのをちょっと簡単に考えてみますと、ステージ下に時にとりましては、アドレスを外から持ってこれるようになる、その範囲が広がるということがあります。JPNIC さんの方は、JPNIC 管理下の範囲、アドレス外に行っているので、それに伴っておそらく逆引きの話ですが、その他いろいろとシステム的な話が起こるかもしれないというのが影響があるかなと思います。で特にこちらはですね、先ほどからありますように、日本国内のアドレス結構あるという話もありまして、これをやることによって、外にそのアドレスが出ていってしまう可能性があるというのが一つ懸念点としてあるのかなと思います。で、別にですけども、こういうような形のポリシー変更を提案をいたしますというのが一つ目でございます。
はい。一回切りますか。
よろしいですか。続けますか。どちらでもよろしいですか。
続けましょうか。はい。どちらがよろしいですか。発表側。
じゃあ、内容に関しまして何か質問ございますか。
まず質問だけまずお受けしましょうか。
内容に関しまして、メダ点等ございましたら、一応提案自体はシンプルだと思っているので、よろしいですか。
質問の内容であれば、次に。よろしいですか。はい。じゃあ、続けてください。
はい、では続きまして、こちらですね。はい、RIR 間の移転提案になります。こちらも先ほど申しましたように、前回の APNIC の方で構成させられておりまして、こちらの方を日本国内でもやるかどうかという話になります。内容自体は、IPv4 アドレスの移転、今 APNIC 内に閉じていましたけれども、こちらの方を他の RIR ともできるようにしようという提案になります。で提案の、内容もこちらも非常にシンプルでありまして、RIR 間の移転をできるようにしようと。でその際、出す方をもらう方でこのような記述されているような形の要件点を満たしている形にしましょうという提案になります。はい、よろしいですか。はい、でこちらですけれども、提案が採択された場合、先ほども同じような形になりますけれども、 RIR 間同士の、移転が可能だと。ただ先ほど福谷さんからもありましたように、現状他の RIR でこのような RIR 間同士の移転を認めるという形に今現在はなっていないので、これはをやったところで、今のところはまだ効力はありませんが、営林の方で話は進んでいるので、そのうちもしかしたらできるようになるかもしれないという話がございます。で一方、こちらの方先ほどお話になりますけども、JPNIC の 相手のアドレスが通じていくという話にがあるかと存じます。というのが2点目の、ハードウェア間の2点ポリシーですね。
はい、それで、こちらについても、ご質問をお受けしますが、はい。
RIR 間のアドレス移転 の、 話だと思うんですけども、JPNIP は NIR ということで、はい、いわゆる RIR の定義には入らないと思うんですけども、はい、これがその NIR にはどういうふうに関係してくるんでしょうか。
JPNIP と APNIP、そこを広げるんですけど、JPNIP の人たちが、APNIC の人たち及び、まあ、それだけ見ると他の RIL、そちらの方からとのアドレスをやり取りができるようになる。
多分、NIR って基本的に、はい、APNIC リージョンしか、はい、まあ、しかというか、まあ、あまりその、営林地域とか、外域とかそういうところはない概念だと思うんですけども、はい、その、インター RIR といいますか、これで提案、議論されているものっていうのは、はい、そもそも、NIR の位置づけっていうのは RIR と同等として見られているのかそうではないのかどうなんですかね。
そこを多分実装に近いところになるような気もするんですけれども、一応 JPNIC の配下のアドレスっていうのは APNIC のアドレスのブロックの一部なので、実際にこれをやるのは APNIC との話になるんじゃないかなと思いますが、なんかよろしいですか。はい、
はい、そこでもし例えば、JPNIC が営林地域と連携をやりたいという場合は、まず、APNIC を移転したりしていて、当事者は APNIC と営林間でやって、APNIC を介して、JPNIC を営林との連携をやるという仕組みになっています。ただちょっと実装の話でまだそこまで詳細決まってないんですけど、概念としてはそういう整備になると思っています。それで理解できそうですか。なので JPNIC は
逆にこういうのが、こういうのを、なんて言いますかね、逆にその、今、プロップ095みたいなものがなかったとしても、移転はできるんじゃないかなという気がするんですけども、RIR と NIR の間の話じゃなくて、RIR だけの話であれば、NIR と RIR の関係の話のようには聞こえるんですけども、
ちょっと今の、
ちょっとしては、NIR が、なんていうんですかね、一旦 RIR を通して、NIR から RIR を通して、また別の IRR と、IRR じゃないですね。
RIR
と、はい。RIR の、アドレスを移転するということがある場合には、その、3社間での合意なのか、それとも2社間での話なのか。
合意的には2社間だけど、手続き書をその APNIC が間に入るというふうに私は理解をします。基本的には JPNIC のアドレスは全部 APNIC のアドレスでもありというか、ちょっと言い方変なんですけど、あるので、RIR 間のやり取りは RIR 同士の話になって、そこでの手続きはそのレベルになるんじゃないかな。なので、JPNIC が直接 A 輪となんかをやるということは、直接やることはないと思います。なんか説明を求められたら説明するというのはあるかもしれませんけれども。
わかりました。ありがとうございます。
その他ご質問ございますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは次お願いします。
はい、では次続きまして APNIC のプロポーザル96話の方ですね。こちら前回のプサンのミーティングで応用を得られまして、今も施行されているんですね、の話になります。こちらもすいません、何回も出てきますけれども、今の APNIC、今じゃない、ちょっと前の APNIC のポリシーでは、ファイナルスライドシートですね、最後の一つのブロックに入った時には、 アドレスの審議をしないで移転を求めるというふうになっていたんですけども、それをもう一回審議をするような形に戻しましょうという提案でございます。でこちらの理由ですけれども、2つございまして、1つは他の RIR ちゃんと審議しているのになんで行くだけ審議しないのみたいな話が聞こえてきているというのが1つございます。それとあと先ほどの営林の方の話もございましたけれども、審議をするということが他の RIR 間の移転を実施するための必要条件になっているとなるというような話もございまして、こちらの提案が上がってございます。で改善のポイントといたしましては、スラッシュ対策、今審議していない点を審議をするようにするという形になります。でこちら提案の時のスライドですけれども、今現在はもうこう過ぎて審議なしだったのを審議ありに戻すという形になるという提案でございます。でこの提案のデメリット、メリットですけども、まずメリットといたしましては、他の地域アラアイアがですねアドレスをもらってくれるようになるかもしれないというのがあります。それとあと他の地域と移転要件が、同等になるというのが、その2点がメリットです。それからデメリットといたしましては、先ほどこれは深谷さんの方からもございましたけれども、要件を撤廃することで、アドレスのブラックマーケットといいますか、なんか面倒くさいから裏でやっちゃえばいいやというような話になる可能性があって、そうするとフーイズとのデータベースの整合性等に問題が出る可能性があるということが考えられます。で、はい、こちらの方ですけれども、提案が採択された場合には、指定事業者、JPEG の方に書いてあるような影響が出るかなという話で、こちらの方も日本国内でやるかどうかというところをご意見をいただければと思います。
はい、以上になります。はい、まず、今の3つ目のに関してのご質問ございますでしょうか。
はい。NTT コミュニケーションの近藤と申します。これ RIR をまたぐ時のメリットが強調されていますが、これの実装、これ合意が取れれば NIR に閉じた JPNIC の会員同士の移転にもこのルールを適用するという、考えになるでしょうか。
そうですね、これ自体は、そこはちょっとどうなるかは私もわからないです。多分これがもしなければ今のままでいけるのかもしれないですし、ただ、外でやるときに、この要件を通して外でやるっていう話にすると JPNIC の中も変える必要があるかもしれないですね。そのあたりは例えば、おっしゃったように中だけは通通で外でやるときだけそれをやるというようなのポジションが取れるのかどうかっていうのはちょっと多分 JPNIC さんも判断できない気がするので、いろいろと中で聞いていただく必要があるのかと思うんですけど、
そうですね、
JPNIC
の配
置
とっても素直に解釈すると、JPNIC 管理下のものも同じように、審議をしなければいけないということになるんですけれど、じゃあケース分けをできるのかということについては、エビニックがどう判断するか次第ではあるんですけど、確認はできるかとは思います。ただデフォルトすごく素直に受け取るとケース分けはされないという形かなとは思います。
質問の意図を補足しますと、多分国内では NIR のNIR に閉じた JPNIC 配下に閉じた移転が多分活発に行われると思われますので、あまりこれはそうですね、それの移転を妨げる方向に動くとちょっと趣旨と違うのかなというふうに考えてご質問させていただきました。ありがとうございます。
これは候補でございます。すみません、質問です。歴史的な背景で APNIC と JPNIC プールってありましたよね。で、それっていうのは APNIC から見ると APNIC から JPNIC にアロケーティットになっていて、で、そこを JPNIC が独自のデータベースを持ってアサイン、アロケートしていますよね。で、APNIC プールからダイレクトアロケーションやってるときっていうのはAPNIC のデータベースには、JPNIC のデータベースと同じ情報が記録されている。 要は、アロケートされた先の LIR の情報が書かれている。で、ここで情報の違いが発生しているので、この2つって多分、NIR の中で移転するときと、の時に扱いが変わるのかなと思ったんです。それは同じ扱いになります。同じ扱い。なので、その場合 NIR の中で勝手に移転をした場合っていうのは、APNIC のデータベースも JPNIC が勝手に書き換えられる。JPNIC の判断で書き換えることが可能。それはできない。とすると APNIC のレギュレーションに基づいて APNIC が審議をするってことになれば APNIC の審議を通さないとデータベースは書き換えられない。そんなことはない。それは NIR でルールを勝手に作って書き換えられる。
首をうんみたいやってただけなんでリモートの方が何なのかわからないかなと思うので、今いただいた質問に基づいて情報を整理するとまず、本田さんの質問で、JPNIC がまとまって /16単位 JPNIC の割り振りとして持ってたブロックとそれから今は APNIC の在庫から JPNIC の指定事業者に対して分配されたブロック2種類のブロックがあるのでそれぞれ管理方法が違ってそうすると移転に伴う審議の要件というのが変わってくるんじゃないかというご質問だと思うんですけれど結論として、どちらも APNIC からすると JPNIC 管理下というふうに見られていますでデータベースの書き換えについておっしゃるとおり後者の APNIC と共有しているものについては情報の書き換えを APNIC にAPNIC のホストマスターに APNIC のノイズを書き換えてくださいということをレポートしなければいけないんですけれど、JPNIC のアロケーションウィンドウ内つまりスラッシュ14というサイズ以内の移転であれば審議なしに移転することができるという話までは確認できていますでもしも例えば JPNIC がこのプロット096というのを使用しませんという判断をしたとしますねその場合においては、JPNIC がどちらのパターンであっても JPNIC が移転を判断すれば審議なしに通してくれることになるのかそれともたとえそのプロップ096を国内では通さないとしたとしても APNIC としてはこの要件はやっているのでそれは審議 APNIC は審議しますよという話になるのかというのはちょっとまだ詰めないとわからない本当です
よろしいですか。その他ご質問ございますでしょうか。はい、どうぞ。
三岡と申します。もしご存知だったら教えていただきたいんですけども、JPNIC で過去7件行われた移転において、もしこれが施行されて JPNIC で1年分の情報を出してくださいというのが、求められた場合に本来は認められなかったというケースがあり得るのかないのか。
いい質問だと思います。JPNIC の答えです。JPNIC でそもそも情報もらってないので、はいでね、だから分からないんですけど、結構大きな空間が移転されていることは事実で、大体スラッシュ16とか、多い場合だとスラッシュ14とか、そういう単位で移転されていたりするんですね。なので、ちょっと個人的な推測の域は出ないんですけれど、もう少し空間が削られちゃったりするんじゃないかなとは思います。想像です。
すみません、どうもありがとうございました。
はい、その他ご質問ありますでしょうか。よろしいですか。はい、それでは、今、3つの、ご提案をさらっと、全体を見るために全部流しまして、ご質問を受け付けた、と思います。で、次に、それぞれ一つずつにも戻りまして、まあ、質問なり、ご意見なり、のプロセスに進みたいと思うんですけれども、このスライドでいいんですかね、言いたいことは。ちょっと見にくい。一つ目のスライド、提案のは、まあ、JPNIC ポリシーを、移転の、移転先 要件変えましょうという話なんですけれども、これに関して、ご意見とか、その他、何かございますでしょうか。はい、
全体なんです
か。全体、はい、全体
でも。ソネットの物先です。先ほどそのボリュームが移転できたのかって言われてちょっとドキッとしてたんですけど、それはさておき、まあちょっと今回 の提案の内容って全部一貫して通ってる話なんだと思っていて、で前のところでは他の RIR からの移転を、推し進めようというスタンスの発言をしていたんですが、ちょっと先ほど質問もいくつかあった中で、これを施行することでその APNIC が絡むというか他の RIR との移転の時は、このポリシーを使うんだけれども JPNIC の中でやるときは今まで通りのやり方ができるのかみたいなところでちょっと APNIC に確認しないとわからないっていう部分が結構引っかかっていて、確認しないとわからないルールのところをわかんないけれどとりあえずこれやるかやらないかだけ決めたいんですよねっていうふうになっちゃうとちょっと違うのかなと思ってAPNIC に確認したところこれが適用されるのはこの範囲です、だからこういうふうな形で施行したいんですがどうですかっていう話だったらまあ、賛成反対と分かりやすいと思うんですけど、ちょっとディテールが分からないけどとりあえずやりませんかやりませんかやらないですかっていうのは進め方としてどうなのかなっていうのがちょっと感じています。
あ、はい、はい、おっしゃる通りのところはあると思います。ので、もしそういうふうな意見が強ければそこを確認した後にもう一回再提案っていう流れっていうのもあるかと思います。一つはこの2、3以前はもう APNIC では施行されているので、そちらをまずこの議論するように挙げたかったというのが1個と、あと、そうはおっしゃっても、それでもいいからやりたいっていうんだったら、まあ、こういう、それ、そういう人は OK ですよ。どうか対応すると。というのがあるのかなと思って、まあ、今回挙げましたというのがございます。ただ、先ほどの谷さんのところからもありましたように、ちょっと、ここもまた、営品の人がこのミーティングとかこの中の内容をどれぐらい聞いてるかとか分かんないんですけど、そういうようなダブルスタンダードをやったときに、後で問題になる可能性がないとは言えないような気がするというのを一つは思いますよというのもあります。なので、まあ、とりあえず、APNIC に確認してみてからもう一回議論しましょうというのも一つの方向かなというのをおっしゃってみたと思っています。
今ソネットの方の意見にすごく賛成するんですけれども、GPNIC としてって言ったらいいのか分かるんですけど、大体どっちの方向に行きたいのかぐらいはあってもいいのかなと思ってますね。で、例えばもうちょっと戦略的に考えると、今日本の中にある程度流通できるアドレスがあるとするならば、APNIC が、移転に伴って、審議をするぞと言っても、いやそっちは別に関係ないからやると、日本の中で審議なしで流通させちゃえばいいじゃんと、でいよいよなくなってきたらしょうがないからそっちに合わせてやるぜと、で時期をタイミングを見てポジションを変えていくっていう方法もあると思うんですよ。なのでとりあえずどれぐらい日本に流通しそうなアドレスがあってとか、例えば日本の中で流通するときにどういうふうなレギュレーションが望ましいのかとかっていうところのある程度の方向性があって、それをやるために APNIC とか RIR のルールがどう影響してくるのかちゃんと調べた上で、APNIC とか持っていくっていうのが正しいのかなと。なのでこの場で、賛成反対っていうのはちょっと難しいのかなというのは私も思います。
ありがとうございます。はい、ただ一点だけ、先ほど谷さんの雑にもありましたけど、なんだかんだ言って APNIC のところに
今でも一番残ってますし、その裏の埋蔵量はそこが一番多いのは事実なんで、というのもちょっとついた理由の一つもありますね。はい、それは関係の個人的な意見です。
なのでだから状況をちゃんと整理しましょうと。AB に埋蔵量があってもそっちを使わなくていいんだったらそのルールに従う必要はないわけですよ。そっちが欲しいんであれば、はい、それに合わせる必要があるかもしれないし、はい、極端な話、日本はレギュレーションないけどその一方で AB のメンバーに勝手になってそっちのメンバーの権限で意見を受ければいいわけですよ。それやり方
いろいろ。それやっちゃいけないんじゃないですか。基本的にそれ推奨されていなかったような気がします
。そしたら JPNIC のメンバー辞めるでしょ。
まあ、それはそうです
。なので、それはまあいろいろやり方があるので、まずは JPNIC のエディションの中でどういうふうにするのかっていうのを方針決めてもいいんじゃないかな。そのための情報はある程度整理しないといけない。でしょうね。
はい、皆さんご意見ありがとうございます。で、確かにその APIC での対応がわからないというのは事実だと思うんですけど、おっしゃる通りある程度の方向性で日本ではまあ、APIC の判断は置いておいて、まあ、もちろんそれは確認するんですけど、国内としてはこの条件であればこうしたいとかで分けるんだったらこの方向にしたいとかいうことはある程度、まあ、コンセンサスまでいかないにしても意思が確認できる。せっかく皆さん集まっていただいたので良いのではないかというのが一点と、先ほどの近藤さん の質問に関連して今国内の状況なんですけれど、そうですね、ちょっとまだ経路報告されてないという範囲では見ていないので、歴史的 PI と、PA アドレスの比率という範囲でしか見れませんけれど、今大体移転される単位というのは歴史的 PI のアドレスから指定事業者に移転されるというパターンが多いんですね。で、 GPNIC 管理課の歴史的 PI のアドレスというのは今合計でスラッシュ7程度ありまして、で、大体今まで、JPNIC で消費1ヶ月で分配しが、その在庫枯渇の直前のすごくこう、なんでしょう、駆け込み需要があった、まあ、駆け込み需要って言っちゃっていいのか分かんないですけど、まあ、そういうのがあったところを抜かすと、大体1ヶ月でスラッシュ13くらいのアドレスの分配を平均するとやってきていたので、まあ、そうですね、その中でどれくらいこう、国内の需要に供給できるのかなという参考にはある程度なるのかなというふうに思います。で、APIC の状況をそもそも分けていいのかということなんですけれど、多分じゃあ日本のコミュニティは全然まだ意向が分からなくてどっちなのか知りたいっていう聞き方をすると、多分デフォルトは合わせてほしいと思うので合わせてくださいというふうに言うと思うんですね。で、逆に国内のコミュニティとしてはこういうふうにケース分けをしてほしいという意向があるんだという形で提示できるのであれば、それに基づいて検討するということになってますけど、まっすぐでできますかって聞いたら、いや、それは合わせてください、でそのベースで提案してくださいというふうな回答になるとは思います。 APIC としてもあんまりケース分けをして特殊なことをやっているというふうには営利地域の根もあって見られたくないというのはあると思います。
はい、目指す方向性を、定めると良いのではないかというお話ですが、他に何かございますか。まず今のに関して、その他他の方のご意見ありますでしょうか。今の議論について、皆さん、方向性としては、ご納得されているというような認識でよろしいですかね。これ決を取ってるわけでも何でもないんですけれども、大きな方向性として、この場の合意として、目指す方向性を整理しましょうといった感じでいいですかね。はい、何か
美味しいワーキング、その時に主語を明確にしましょう。誰がまとめるのか、 誰がボールを握るのか、で誰がプロポーザルをここに出し直すのかとかをやるのかっていうのは、多分測っておいた方がいいことだと思います。そう
ですね、今までなかったケースですのでちょっと整理しておいた方がいいですね。
今回結論出さないイコール他のレジストリーとの移転は行わないっていう決断を出したということと実質的にはイコールになると思うんですけど、
私の解釈では今の、流れというか、みんなの方向性を決めようということが、この場の合意であれば、今日の、結論は出てないと、ポリシーに対する、合意は得てないというふうに理解したんですね。
あのコンセンサスの確認という観点では、はい、
どれだ愛してる、このプロポーサルって、コンセンサスあるのかないのかっていうのを決めて持っていくっていう前提で提案してますよね。持っていくと AP
これは JP のインプリメンテーションに対してのコンセンサスのプロポーサル。
立花さん、マイクでお願い
します。奥谷さんがこれをやらない、これを、決を取らないっていうことは。
多分決を取らないじゃなくて、これに反対だということは、この人材卒業やらないことにやりこなんじゃないかってことじゃないんですけど。
はい。これがやら、これを決めないことが、どういう影響が出てとかっていうのが全くわからない状況なんですけど、ご説明いただけますか。すいません、ポリシータマジの立場です。まず大前提として、この3つの提案は全てエビニックでプロポーズされたもの でコンセンサスリーチに至ったものを日本の NIR のコミュニティの中で、実行するか否かというプロポーズをしなきゃいけない。でこれはアドプトするかどうかというのは NIR ごとに判断が委ねられている提案です。ルールというかポリシーです。なので、これを、APNIC でコンセンサスを得た後、誰も JP のコミュニティにプロポーズしないのは放置した状態になるので、それを避けるためにポリシー WG が、変わって、提案を全て行って日本のコミュニティに諮る。でここでコンセンサスに至らなかった場合はコミュニティに戻す。で戻すのはいいんですけども、そうした場合は一旦 AP のプロポーズで NIR に判断が委ねられたものをポリシーを、廃用しないという判断をしたというふうに言うのが、先ほどの奥谷さんの言った日本のコミュニティはやらないと決めたということになりますというのと同義ですということの真意だと思います。はい、現時点のタイミングです。はい、ですので、さっき、はい、でよろしいですか。はい、ありがとうございます。
意見なんですけれども、ちょっと今日の段階ではクリアになってないところが あると思うので、議論継続にして次回の JPOPM で引き続き議論するというのは可能なんでしょうか。
それは可能です、
可能ですが、もしそうするんで それは今の時点で、分かっているんであれば、次の JPOPM までに、どういうことをやっておけばいいかっていうのを合わせてここで決めておかないと、ただ先送りになってしまうので、
すいません、ポリシー WG に対します。すいません、事務手続き上のことなんで、ポリシー WG の人間として喋ってますけども、チアリングはチアに任せますけど、これはさっき言ったように APNIC からのポリシーを日本に持ち込む場合の提案ですので、次回に延期したとしても議論のベースとなる話はこの内容と変わることはありません。なのでこれに代わって、さっき言ったその日本の方向性とっていうことを現状を踏まえて何かを考えるというときは、その提案をしたいと思う人がこの提案、これに相当する日本の代替提案として誰かがこの場で提案をしなければ、日本に現状に即したポリシーを作るための提案の活動にはならないので、次回これを延期してコミュニティに戻した場合でも同じ提案、多分ベースになるスライドも同じものが多分出てきて、提案をしてここでまた議論することになるということだけちょっと申し添えておきます。
APNIC の地域でもルールが変わってまだそこまで時間がまだ1週間とかですかね、施行されてからしか経ってないので、本当にそのブラックマーケットがどうこうのとか、そういう話が本当に起きるのか、それとも起きないのかっていうのは、ある程度時間を置けば見える話でもあるので、それで状況の変化っていうのもあるかなと思っ てですね、もし仮に今すぐ決めなくても良いのであれば、まあ、半年後なりに様子を見て改めて判断するというのが一つの方法じゃないかなというふうに思います。
中西です。今のお話だと、2番が JPNIC の移転ポリシーなので、NRR 間の、NIR 間の移転が、N が、まず、JPNIC 内での、移転はなしっていうことですね。で、今の現状で言うと、JPNIC の、ヒストリカルなアドレスがいっぱいあるとかっていう特徴からすると、次のJPNICのミーティングまでは JP 内でも移転がある程度賄える可能性があるという認識をされていて、で逆に言うと JP のそのヒストリカルなアドレスが外にが、流出することはないですよね、この、ポリシーを今のミーティングで、ディナイしていればということですね。で、次のミ、JPOPM っておそらく7月だと思うんですけれども、それまでに AP 例えばまあ RR 間の移転をどうするかっていう議論の準備をして、7月にコミットをして8月に多分 AP ニックミーティングってありました。でそこでまあある程度こう例えばコンセンサスを取って AP がじゃあいざグローバルに乗り出そうぜっていうことになると、まあおそらくターゲットを録音するのはエリーだと思うんですけど、エリーのアドレスをまあ取りに行くチャンスができると。そうすると例えばまあまあ日本国内のすごく限定的な話になると、日本国内の LIR、まあ、ISP さんがもう国内には VM アドレスがなくて大変だっていうことは今の予測ではまあある程度大丈夫かなっていう予測がされているんであれば、私は今日じゃなくてもいいかなと思う。とにかく、もらえるアドレス、まあ、膨大なスラッシュ7が欲しいとかそういうようなことがなければ、まあ、現状維持を続けても特に困る人がいないんであれば今じゃなくてもいいのかなというのが私が聞いてた感じですけれども、今の認識は欲しい
か。マイクで、すみません、マイクでお願いします。
ありがとうございます。とっても具体的なご意見なので、すごく参考になりましたし、まあ、どの程度続くのかというのは保証することはもちろんできませんけれど、まあ、統計の傾向を見ると、まあ、そんなに足りなくなることもなさそうかなということは推測できるだろうとは思います。
すみません、一点だけ確認いいですか。エイリンって今もうラストプールになっているからなので、エイリンと AP ニックが可能になるのが一番早いとそんなに遠くないんですよね。そうでもない。
そうですね。こうなりました。はい、そうですね。エイリンで本当は今月結論出るっていうふうに言っていたので、そこから普通のサイクルだと大体ポリシーの決定から半年くらいのサイクルで施行されるんですね。で、まあ、ちょっとこれは法的な責任範囲の話とか略引きの話があるので。どの程度かかるか分かりませんけど、デフォルトだとなので来年の例えば6月とかそれ、まあ、7月とか夏くらいには施行できるというのが普通のサイクルではあります。
ありがとうございます。
個人的にやっぱりその中国とかインドっていうのがおそらくそのアドレスの需要がすごく高くて、アドレスをまあ狙ってくると思うので、まあ、あまり具体的な話は言っていないかもしれないですけど、そこがまず、日本のアドレスをまず根こそぎ持っていくことをある程度ちょっとまあ防ぐというわけではないですけれども、日本の事業者がやっぱり困らないようにするためにある程度そのポリシーっていうもので盾を作るっていうのも必要だと思うので、まず JP のことについてはまあちょっと やめたいなっていうのもあるし、RR 間の今の話だと全然まだあと半年以上先の話なので、まあ、例えば日本のコミュニティがコミットする前にたとえ施行されたとしても、まあ、中国たちが営利に向かっている間に別に事前に 協議する、例えば企業間、組織間が協議することも多分可能だと思うの で日本が OK になった時点で施行するとかっていうことは、まあ、それはもうほとんど CDC 協定の話だと思うので、まあ、今日じゃなくてもいいのかなっていうのがより実感しました。ありがとうございます。
堀下町の立場です。で、今出たような話がいろいろあるんですけど、例えば来年 の, その APOPM は7月のですね、8月か、来年のアジアパシフィックの PM が8月にあって、その手前の JPOPM でということなんですけど、まあ、一つ、ポリシー の, その、プロポーサルの、サイクルの中でおすすめなのは、これを、アドプトしなかった場合、で一旦コミュニティに戻したという場合に、もし思いのある方がおられれば、ぜひですね、来年の春のニューデリーでの APOPM に、RIR 間の移転ポリシーとしてプロポーズを作られてサブミットされることをお勧めします。そうすると7月の JPOPM で、それを日本の国内に持ち込むか否かということをですね、確認して、実装に進めることができますので、1サイクル前倒しでインプリメンテーションが進むことが可能になりますので、これは、参考情報までです。
はい、ありがとうございます。今ここで、議論してたことについて何かご意見ある方いらっしゃいますか。今のところまだ、アドレスは、移転が国内でなんとか賄えそうではないかなということが統計上見えているということと、まあ、海外で移転が進んでも、まあ、並行して準備 していれば、まあ、急ぐ必要ないでしょうと、準備もできますしというような話がありましたが、すみません、ちょっと風邪ひいて、今のに関して何かよろしいですか、ご意見等ありますでしょうか。はい、で、この決意については、先ほどの結論にあれなんですけど、今日はあれですね、先送りというような感じで、
それはコンセンサスリーチの確認をして、しないっていう、出ないっていうのが手が上がれば、コンセンサスアンリーチでいいと思います。それは普通のプロセスでありましょう。
うん、じゃあ、よろしいですか。3つに分けて、決を取るということで、皆さんよろしいですか。はい。それでは、3回に分けます。1回目、JPOPM の移転に関する、決を取りたいと思います。JP ニックさん、カウントよろしいでしょうか。この、1点目に関して、賛成の方、挙手をお願いいたします。はい、反対の方、また、すみません、3つ取ります。2つでいいや、賛成と反対、賛成はいらっしゃらない反対の方いらっしゃいますか。
今は
反対
反対っていうのはもう却下。
却下、すみません、じゃあ今回はしない、はい、今回はしないで、まあ、次回以降に、提案するなり、どなたかが、APOPM を持っていくなりという選択肢になると思うんですが、今回はしない、そのままお願いします。
先送りっていう選択肢はないんですか。
今回はしないのうちに、はい、
リジェクトと、そうですよね、リジェクトってそういう意味なんですけど、
継続議論ということで次回に先送りするっていう話と、継続っていうか、
選択肢はいくつかあるんですけど、リジェクトね、アクセプトね、
はい、
であとは、次回もう一回全く同じので議論してみよう、で誰かがボールを握ってもうちょっと発展的にやってみよう、こう4つぐらい本当なんですけど、
はい、
どれを選択すればいいんですか。あの僕はそのままで行こうっていう派なんですけど、どれを選択すればいいですか。 はい、これ CWS の立場です。あの多分これは私のちょっと個人的な意見ですけど、あのさっき言ったようにその AP に行くからのポリシーを持ってくるというプロセスをやってますので、これを、採用することに対しては、コンセンサスには至らない、まあ、賛成反対というかコンセンサスに至らないという決断がされた後 でこの逆に皆さんがそのコミュニティ側がこの提案のドキュメント全く同じで次回の JPOPM で、議論をすることを望むかどうかということを多分確認をすることで、もう一度そのこのプロポーサルのドキュメントを、まあ、ポリシー WG が預かった形でもう一度プロポーズをサブミットするということは、可能な気がしています。まあ、ちょっと内部で相談しなきゃいけないとは思いますが、はい、なのでちょっとそこをどう、
どなたもいらっしゃらなければポリシー WG を預かって、まあ、提案次回したいという方がいらっしゃればその人にお譲りするということもあると思うので、基本はまあポリシー WG で一旦預かるということで、よろしいんじゃないかなと思うんですけど、選択肢の一つとして、
はい、よろしいんじゃないかと思います。たださっき津村さんもおっしゃっていたことの繰り返しになりますけど、これに最上級をつけようと思ったらもう一回 APN にも取らなきゃいけないと思うので、そこはそういうものだというふうにご理解いただければと思います。これはそのまま APN から持ってきたのをやりますかって聞いているのに、じゃあもうちょっと条件をなんかつけようという話になったりすると、それは多分 APN にもう一回聞かなきゃいけないと思います。
はい、
多分その話じゃなくて、要は今って情報が不足してるから判断できないよねっていうところから今日の話スタートしてる気がしていて、それで、なんで、まあ、今この時点でコンセンサスするかしないかって多分、まあ、しないっていうことだと思っていて、で次の時に、同じ内容でもう一回話をするかっていうと、まあ、同じスライド同じでもいいと思うんですけど、結局今回情報が足りなかったから誰も判断できなかったんで、もっと、まあ、周りの状況であったりとか APNIC にこういうことを確認したらこういうふうに返事をもらいましたって、そういう部分を追加して次の時にもう一回ちゃんと皆さんで話し合いましょうねっていう方向に多分持っていき、まあ、私は持っていきたいんですけれども、それはどれに手を挙げたらどうそれになるんですかね。
そうしましたら、まあ、賛成と、まあ、一つありますと、それから、まあ、
いいじゃないですか、
コンセンサスリーチしないことも心で分かってるんで、彼の意見に賛成かどうかでいいじゃないですか。
あ、じゃあそれに対して一つだけ、
その情報は誰が集めるのかということと、その情報の項目の笑い出しは誰が責任を負うのかということだけ、もうちょっとアドバイスいただけます。
下手なことは言えない雰囲気になります。
ちょっとあまり
すいません、結局情報を集めなきゃいけないということは何を集めたいかということと、あとこれからこの移転に関する情報というのが多分件数が増えてくれば当然あちこちで公開されたりということは当然起こりうると思うんですね。それらの情報を確実にピックアップをしていくことで次の議論の助けになるならばいいんですけど、それ以外のもので何かが必要ですって言われた場合は、その準備をすることをしなければまた同じ議論になってしまって情報が足りないわけですよね、皆さんにとって。だから、その情報を、何が欲しいのかということは多分多少は、まあ、あると思います。はい、
すいません、あ、ちょっといいですか。さっき の近藤さんのケースとかをそのエピニックに確認しないとわからないとか、その実装してみないとわからないっていう話があって、私そこが多分一番ネックで、今回の話ってそのケースが例えばこの場合だったらこういう手順を踏みますとかっていうことを具体的にある程度そのワークフレームみたいなのがわからないとイエスなのかノーなのか判断しづらいし、そんな煩雑になるのとか、そういうことも出てくると思うんですね。でちなみにこういう提案が、採択されないと、APNIC とはそのインプリメンテーションみたいな部分が話し合えないのかどうかっていうのをちょっと聞いて、 具体的に多分お願いしたいのは JPNIC さんと EPNIC と の, その掛け合いが、例えば JPNIC の外、例えば KRNIC と JPNIC の間でアドレスをやり取りするときには EPNIC がどういうふうにやって関与するのかであったりとか、 RIR の間で例えばエリンのどこか、マイクロソフトが買ったやつとか、じゃあうちが買ってやるよみたいな話になったときに、じゃあどういうふうにやって JPNIC がいて EPNIC がいてエリンがいてっていうのがもう具体的に私たち今全然わからない、グレーな部分だから、そういうのを話し合うときに今日の採択結果が何かあの及ぼす結果があるのかどうかとか、今日の、ミーティングで全部がリジェクトでも話は進められるのかどうかっていうのをちょっと教えてもらいたいなと思います。
結論としては進められます。あの、まあ、そういうことを将来的に考えているので手続きを確認してしたいということは話ができます。で、あの今課題となっているポイントのうちの一つとして、なんとなくあの私も皆さんの雰囲気の感覚からするとちょっとこのままだとあのその国内の移転まで閉じてまで審議をやるっていうのは厳しいので、できれば、国内の場合は審議なしで RIR とか APNIC とやるときにはあの審議ありっていうふうにできるかっていうのは結構関心ポイントだと思うんですけど、これについては先ほどもお話しした通り、ある程度国内のコミュニティはこういうことを望んでるんですよっていうことが言えた方が交渉のカードにはなって、全く白紙であの意思も分かりませんと、じゃ あのケース分けできますかっていうふうに無邪気に聞いちゃうとできないって言われるので、国内のコミュニティはこういうのを望んでいてやりたいと思ってるからなんとか認めてくれませんかということが判断できた方がこのポイントについては助かります。でそれ以外の具体的な手続きの話、逆引きのあの一応どうするのかとか、まあ、じゃあ具体的にどういう手続きになるのかという話については、それは別にあの皆さんの決断がなかったとしても確認することは可能です。なので個人的な希望としてはできればこの点あの皆さんのコンセンサスじゃなくても良いので、どちら希望されるのかっていうのはあの確認できた方が話は進めやすいと思います。
おそらくですね、まあ、これはもともと JPOPM というか日本 の, そのアジアスコミュニティ全体が多分抱えていることだと思うんですけど、日本における LIR つまりアジアス指定事業者といわれる人たちが望んでいるどういうふうにあってほしいかというあり方を担当している NIR である JPNIC へリクエストを上げるということと、ここの場でポリシーに対して意見を述べるということは別の次元で語らなければいけない人たちがたくさんいるという事実は多分私はあると思ってます。なのでここでそのポリシーに対してはイエスオアノーでこう蹴飛ばしておくというのは別に構わないし、その先に、もう一度提案をして議論しましょうというのも何の問題ないんですけど、ここで口を開けることができなかった皆さんで指定事業者で何かの都合がある場合は、ぜひその ISP のお立場で指定事業者としてのお立場で JPNIC という担当しているレジストリに対してリクエストをちゃんと上げて意見を述べていただくようにお願いをしたいです。そうするとおそらく JPNIC が NIR として RIR と話をするときの一つの材料にもなると思いますし、今回はこのプロポーサルに対する結論がこう出ました。で一方で NIR がメンバーシップとして抱えている指定事業者さんの何かしらの動きというものをどうサポートするかというのは多分 NIR さんである JPNIC さんが考えていただけると思いますので、これは単に、ここは、あくまでポリシーディベロップメントプロセスにおけるミーティングであるオフラインフォーラムに過ぎませんので、個別の事情に関してはぜひあの NIR さんにコメントをいただくことというのをぜひお勧めしますしお願いをさせてください。いえいえ、決めるんですよ。ここでまず決めた上でイエスはノーを決めた上 でそれを材料にして持っていく側面、それと、指定事業者さんであったり LIR を、意見を伺うというレジストリとしての意見というものは両方あっていいはずだと思いますので、それをそれぞれの立場でそれぞれの形で言いやすいところへ述べていくというのが多分ここでできる一つの手段かなというふうに私は考えています。近藤さん、何かコメントございます？なるほど、ありがとうございます。はい、すみません。
そうすると今のは今のご意見はポリシーに対しては単純に、提案に対して、コンセンサス
と。だから、
で話を分けるわけですよね。そのあるべき姿とか日本をどうしましょうという今のご意見は
面倒なのでやりますね。とりあえず今APに確認しなきゃいけないことがいくつかもう先ほど出てきたと思うんですけど、それは、項目としては保健所の方で把握されてますか。ちょっと全部ここでさらえないんですけど、さらえる、
まず一番大きなものが検出分けできるか、 JP リンク管理課にとした場合は審議なしで、他のレジストリーでの検出する場合は審議ありというふうに、そのもっと細かくケース分けをして施行することというのが認められるかというのが1点と、それから、実際の具体的な手続きがどういうふうになるのかということと、そうですね、あとは、アドレスの、消費への影響というか、営利地域ではどれくらいこうその移転が進められていて、で JP に行く地域の、在庫というのがどれくらい残されて、どういうベースで使われているかというあたりの情報が次回までに、できれば良いのかなというふうに理解しているんですけれど、他に何かもしこういうことも確認しておいてほしいというのがあれば教えてください。
すみません、先ほどから奥谷さんが繰り返しおっしゃっている1点目を聞くにあたってコミュニティの意見はどうなのよというところは、
そう、そこは少し知りたいですね。でもう少しちょっと何でしょうね、実はこれ APN からの確認というのはすでに JPN から始めていてですね、で、考えが若干こう厳しめに変わってきているという傾向があります。最初はいや、いいんじゃないという感じだったのがですね、営林地域が結構国内APニック内の NIR だけ特別扱いしてんじゃないのみたいな批判が出てきていて、一番最新に聞いた状態だと同じにしなさいという答え一回は返ってきてるんですね。なのでちょっともう一押しとかしたりする余地もあると思うんですけど、それを押すためにはやっぱり国内のコミュニティがケース分けすることを望んでいるということが言えないと、ケース分けが難しそうかなという雰囲気ではあります。なのでそういうこともあってちょっと皆さんの意向を確認したいというのがあります。
はい、じゃあ、確認する項目は皆さんいいですか。じゃあこれを確認してメールリストで投げていただいて、さらに意見を募るという方向にしましょう。で、奥谷さんが APニックに行ってディスカッションを行うためには、ある程度有利に議論を進めたいと思うので、それに先立って日本のコミュニティとして場合分けがを、望んでいる意見が多いかどうかっていうのを知りたいということですよね。ということで、場合分けをやってもらった方がいいって思っている方どれくらいいらっしゃいますか。これをどれぐらいいらっしゃるか、事務局の方数えておいていただきます。はい、でこの数字をどういう話術を使って伝えるかお任せします。で、それをちょっとディスカッションしていただいて、それをまた持って帰ってきていただいて、日本のコミュニティに出していただく。でそれの情報を持って次の、JPOKM の時に全く同じアジェンダでもう一度ディスカッションするっていう方法で、これに対して反対の方いらっしゃいますか。
じゃあ賛成
ってやるか。じゃあ賛成もして、はい、この方向でいいですかね。
はい。はい。
JP リック理事の前にあります。今少し疑問に感じたというこの場で問題提起をしたいんですけども、AP リックに問い合わせるということを、うちの奥谷が皆さんに代わってやるということですよね。今のお話は。で我々の理解は。 一応 JPOPM というのは JPEG から独立に、まあ、JPEG に縛られずに、まあ、自由に議論していただくという場であるというふうに思うんですね。で仮に JPOPM のご意見なりあるいは知りたいことお問い合わせを JPEG の職員であるお二人が代わってやるところになると、それが JPEG の側から見てどう見えるかちょっと私は気になります。つまり本来JPOPM というのは JPEG から独立で意思決定をやる、これに新幹線意見を述べるところだったはずなのに、それがお二人がお口から述べられると JPEG が変わるのと JPEG と JPOPM が同じものに見えるということをちょっと気にするんですね。でもし私がじゃあ JPEG の職員としてお二人が今言ったようなことをJPEGにお尋ねするってことの、まあ、是非を理事として判断するんだったら一つ重要なことを考えないといけない。それはそういうことを聞くことがやぶへびにならないかという心配をしなきゃいけない。おそらく何かポリシーを決めたときに JPEG 日本国内のアドレスが海外にどんどん流出していくようなことは誰も望まないだろう。下手なことを聞くとやぶへびになるということを JPEG の理事としては検討していかなくなるというふうに思うんですけども、それでもその JPOPM の、まあ、ポリシーチェアなりですね、まあ、藤崎さんが JPOPM 代表しているというんですけども、その方が JPEG に聞くのではなくて JPEG の職員お二人が代わりに聞くということをお望みなんでしょうか。ちょっとそこのところ聞きたい。
はい、それもちょっと今のおっしゃったことの前半に関してお答えをしようと思ってここに来ました。ブシワーキンググループ一夜の星野藤崎です。今ここでお聞きしたかった、奥谷さんにお願いしたことは基本的にポリシーのインプリメンテーションのお話なんですよね。でそこがないとどういう形のインプリメンテーションになるか判断ができないので、そこを詳細を教えてくださいと、JPEG さんにお願いして、それはインプリメンテーションなので、多分我々が聞くよりも、我々が聞いてもどういうふうな話をすればいいのかわからないと。ポリシーがどこまでがインプリメンテーションで、どこからがどこまでがポリシーになるかというのはすごく難しいところだと思うんですけども、今我々がこう聞いたのは、じゃあここに出ているポリシーを判断するために実装としてどうなるのか、どうなりそうなのかっていうのをあらかじめ教えてくださいという話であって。というところだというのは一方あります。でおっしゃった後半に関してはそれはおっしゃる通りで、ただそれを聞くことに対する影響がどうかっていうのはもしかしたら今までここで考えを読んでないところかもしれない。確かにそれを聞いたことでやぶへびになるようなこともあるかもしれないというので、それはちょっと検討すべきかなと思います。そういう感じで、はい、
じゃあ一応やぶへびになるかもしれないと JPEG のまあ、理事会なりが判断したら、ここで今日決まった通りでない聞き方でも構わないっていう、そういう理解でよろしいでしょうか。
すみません、立場の問題ちょっとわからないのでお聞きしますけど、やべやべになるかもしれないっていうのは、その日本のアドレスコミュニティとしてとてもの一員としては非常に賛成できるところなんですけど、それが JPEG の理事会として判断するっていう意図はどこにあるんですか。
それは今申し上げたつもりですけども、JPEG の職員である奥谷が聞くということで、JPEG の側から見ると、JPEG の意思というのと JPOPM の意思というのは同じに見えるんじゃないかという危惧を持っているので、そういう恐れがあるのであれば、JPEG の、まあ、奥谷を雇っている側として判断しなければならない。
はい、その場合にはこれは私の個人的な意見ですけれども、理事会がそういうふうに判断したんだけどというような形でこちらに戻していただくべきだと思います。はい、
もう一件補足なんですけど、JPEG のフォーラムでもですね、結構その JPEG ではこういうポリシーフォーラムがあるということを非常によく認知していて、例えば JPEG の宮さんなんかが参加してくれたりですとかということが分かっているのでですね、コミュニティとそのレジストリーである JPEG っていう
方式が分かれてるってことは、向こうもスタッフレベルで結構把握はしていると思いますし、コミュニケーションの方法として JPNIC はこう考えるんですよとか JP コミュニティはこう考えるんですよっていう形で普段からコミュニケーションは取っていたりはする状況ではあります。状況の共有でした。
はい、それでは、今の議論を終えまして、実際にお二人さんにお願いすることになると思うんですけれども、一度確認していただいて、で場合によっては JPNIC 理事の判断によっては、JPOPM 側に差し戻していただくということも、視野に入れつつ、確認していただくということで、進めるというのが、この場の合意という形だと思います。はい、よろしいですかね、そこについては。今の件について他のご意見ございますでしょうか。それではそのような形で、今の件進めていきたいと、思います。
はい、ありがとうございます。はい、すみません、これあまり言うつもりなかったんですけど、一点だけ、ちょっと私、皆さんの意見すごくよくわかりますし、私も基本的には賛成なんですけど、ただ議論の最中に、なんで営林は同じ状況なのに外の人にアドレスを上げようとしているのかな、というような意見が出なかったのはちょっと残念かなと、ちょっと的に思いましたというところで、はい、以上でございます。